お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなお話をしていただいております。呼吸器内科の、藤田香織先生と診療情報管理士の七谷春菜さんにお越しいただいております。お二人とも今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、藤田先生、今日はどういうお話になりますでしょうか。はい、
今日もですね、がんのお話になるんですけれども、
はい、
やっぱりがんは日本人の2人に1人がかかる病気なので、
うん、はい、
かなり身近な病気です、
はい、
で、私たちはそのがんの登録、うん、がん登録について前回お話ししましたけれども、
はい、
その登録した内容がどういうふうに、はい、集計されて、
うん、
またそれが県民の皆様にも分かりやすいような形で公開されたホームページができましたので、
はい、
留大の方で、
ええ、
作られたので、そちらの方を紹介させていただきたいと思います。
あ、そうなんですね、ありがとうございます。そうですね、前回いらっしゃった時に情報を集めてるっていうような作業をしてるっていうことまではお伺いしておりましたが、その後が、ね、
はい、
形になったということで、ね、去年ですよね、きっと、はい、あ、もう一昨年になるのかな、いらっしゃった時は、はい、なんかこのホームページを作るにあたって、がん登録っていうのも資格がいるというようなね、うん、お話もあったんですけれども、はい、ちょっともう一度ね、七谷さん、お話ししていただけますか。
あ、はい、院内がん登録っていうのは、沖縄病院に、当院に来院されたがん患者のがんの情報を登録していく登録になるんですけども、
はい、
約100項目登録していきまして、うん、で全国で同じルールで登録することで多種テストの比較が可能になるっていう特徴を持っています、う
ん、なるほど。これって全国と比較するためにそれをクリアする方がいないとダメなんですね、
は
い、
あ、そうですね、資格があります。
資格が、はい、先生、これね、先ほどちょっと聞いたところによると、お医者さんだからできるというわけでもないということで。
違いますね、
うん、
私は呼吸器なんですけど、
はい、肺
に詳しくても、
うん、
やはりいろんな臓器のがんを登録するにあたっては全国で比較できるルールにのっとってやらないといけないので、
うん、
そちらの登録方法をちゃんと学んでクリアした方じゃないとダメなので、
うん、
医者や看護師などであっても、
はい、
登録できるわけではありません。
あ、そうなんですね、うん、結構厳しいですね、はい。七谷さん、今沖縄病院では何名いらっしゃるんですかね。
はい、院内がん登録は、診療情報管理室の方で、はい、登録をしてるんですけども、
うん、
結構臓器がん登録も盛んで、
うん、
それも合わせると 5,6 人で登録をしてます。
で、この試験に受かったのは4名ですね、
うん、すごいですね、4名もいらっしゃるんですね、はいはい。じゃあこのね、内容をもう少し詳しく知りたいんですけれども、うん、これまずどういういきさつでこういうホームページっていうかできたんでしょうか。
は
い、
このがん登録の集計は冊子になって各病院に配られたりしてたんですけれども、やはり患者さんの方がこの本ダウンロードできるので、この分厚い本を見ることはできるんですけれども、ご自分がかかったがんの詳しいところが探しにくい、はい、分かりにくいという声があって、
はい、
でホームページの方では肺とか、
うん、
あとは子宮とか乳がんとか大腸とか、そういうご自分が知りたいがんについて探しやすくなっているので、そういう患者さんや家族のご家族の希望を聞いて、そういうホームページが構築されたようです。
うん、そうなんですね、はい。じゃあこれ見ると、自分が知りたい項目が別々に出てくる、はい、なんていうんですか、ちょっと胸が痛いなとかって、もしかしたらがんかなとかって思ったら、その辺を探せば症状とか見ることもできるんですかね。ですね、
症状などが詳しく書かれているのはがんセンターのページとか、
はい、
他に日本全国のがんを集計した詳しいページがあるんですけれども、この 沖縄がん情報ネットみるんしるんというページでは沖縄に特化して沖縄県 の、うんうん、治療をしている実績ですね、
はい、
そちらを詳しく紹介するページになっています。
あ、そうですね、はい、今ね、話が出ました沖縄がん情報ネットみるんしるんっていうものなんですね、はい、これみるんしるん例えばそういうふうに入れればもうインターネットではすぐに見られる、
ね、パソコンや、はい、スマートフォンなので、はい、検索でみるんしるんと入れていただければ、うん、すぐに見つけられると思います、
はい、
でこちらではもうまずご自身やご家族ががんと言われたら、
うん、
もう頭が真っ白になってしまうと思うんですけど、
そうですよね、
もうただただ何もしないで不安が増大していってしまってもその間にもがんは大きくなってしまうかもしれないので、うん、まず具体的にどうしたらいいだろうと、そういうのを知ることからちょっと不安も収まっていく助けにもなると思いますので、う
ん、はい、
まずがんと言われたらどうしたらいいだろうっていうようなことが書いてるページもあります。
うん、あ、そうなんですね、はい、ちょっと、まあ、これを見るだけでも落ち着くかもしれませんよ ね、
そうですね、何も知らない状態よりは、うん、この最初にがんかもしれないと言われて医師の説明を聞くときにも心構えしておきたいことなどですね、うん、
はい、
どなたと一緒に聞きましょうとか、こういうところを医師に確認しましょうというようなところが具体的に載っているので、うんうんうん、ちょっとそこを見て説明に臨んでいただくと、はい、より理解がしやすいかもしれません、
う
ん、
そうですね、まあ、この心構えというような感じでね、はい、あるんですけれども、これやっぱり一人で行くよりはご家族と行った方がいいんですよね。
そうですね、うん、もうがんというと身近な病気であるんですけれども、やはり人生の一大事なので、
はい、
どなたかにご迷惑かけたくないと思われててもですね、
うん、
ちゃんと周りの方に説明したり、またお仕事をされている方はこの説明を受けた後にですね、ちゃんと周りの理解も得ましょうと具体的にいろいろやることが載っていますので、
は
い、参考にされて見てみたら参考になると思います、
はい、でもっと言うと県内の、がんを扱っている病院も網羅されているというところですよね。
そうですね、こちらはがんを主に診療されていて、でさらにそのがんのことを正しく、はい、登録できる病院ですね、うん、県から推薦された病院でがんの登録を行っている病院の詳しい情報を集計して、実際にそのがんの治療内容まで分かりやすく調べることができるようになっています、
うん、あ、これはでも本当にいい情報ですよね。多分病院を探すときって皆さん口コミどこがいいとかって聞かれると思うんですけれども、やっぱりそういった実際の数字というかデータが出てるとそれは信頼度にもねまたなるとは思うので非常にいいかなと思うんですけれども、これに関わっている病院っていうのは沖縄の方はいくつあるんでしたっけ。
登録されているのは17病院になっておりますね、
うん、17病院、
はい、
これ、まあ、全部はちょっとあれなんですけれども、うん、はい、大体で行っていただいてもいいですか。そうです
ね、まず県の拠点病院ですね、
はい、
一番のがん登録の集計も行っている琉大病院の方が載っていまして、はい、で沖縄の医療圏ごとに北部、うん、中部南部で、うん、北部は北部地区医師会病院、
はい、
中部は中部病院、
はい、
南の方は那覇市立病院、
はい、
で離島の方は八重山と宮古病院がそれぞれ入っています、うん、で拠点病院以外、その協力病院以外でもがんの治療実績が多い病院はこの17病院に入っています。でそれらの病院で大体
約8から9割、うん、まあ、8割ぐらいちょっと超えるぐらいは、はい、カバーしてます。
あ、ね、先ほどちょっと聞いたら沖縄の方は割と恵まれてるというかね。
そうですね、このデータを出せる病院で、うん、大体沖縄のがんの8割以上はそういうふうに治療されているって実績が分かりますので、うん、このサイトを見ていただくと沖縄のほとんど全てのがんがどのように治療されているかっていうのが分かります、うん、
なるほど、はい、これがんというと筆頭に上がるのが胃がんとかですよね、
はい、
これ全国的に言うと5つぐらいあるんですか。
5大がんといって、
はいはい、
より数が多いだけじゃなくて治療が難しいとかですね、うん、とやっぱり生存率がよろしくないっていうのとかそういうのも加味して5大がんっていうのが含まれてて、そこをメインにやってるんですけど、 その中でも沖縄では胃がんはちょっと少なくて、うん、大腸がんや乳がん肺がんが多いっていうのがちょっと日本全国のがんとも違ったそういう集計になっていてですね、
はい、
で全国のがんと比較してちょっと進んでから見つかってしまう場合が多いっていうのもありますね。
まあ、宜野湾も検診率が低いというふうに常々ここでもいろいろ発信してるんですけれども、はい、やっぱりちょっと検診に行かないとか引っかかっても再検査しないとかっていう方結構いらっしゃるような感じなんですよね、うん、だからやっぱりちょっと行った時には少し進んでるような状態で見つかるとかっていうことなんでしょうかね。
そうですね。もし検診で引っかかった際にですね、その引っかかった胃がんの疑いとか肺がんの疑いといった時にどこの病院を受けたらいいかっていうのも、この検診を受けられる病院とかですね、
はい、
そちらのミルンシルンで調べることができます。
そうですね、はい、そうですね、検診に引っかかって再検査って言われた時にどこに行くかっていうのは自分で探すわけですよね、はい、
そうですね、拠点病院や有名な病院に行きたいと思って行っても、やっぱりCT とか MRI とか、はい、下手したら2週間から1ヶ月待ちとかなる場合もあると思うんですけど、
はいはい、
もしお近くでもっと同じ自分が見てほしいがんを診療している病院があったらって探せたら、そちらの病院に行ってみるっていうこともできますので、そういうふうに地図から探すという機能もあって、はい、お近くの病院でご自分が見てほしいがんを専門に扱っている病院がどこがあるのかっていうのを探すことができます。
なるほど、さっき言った17 の、はい、病院以外にも、はい、その特化した病院があるということで、それも紹介していただいているということなんですよね、はい、
それとご自身が、はい、診断された病院 で、うん、でそのかかっている病院がどれぐらいがんを見ていて、他のセカンドオピニオンといって、はい、他の病院の、うんうん、他の医師の意見も聞きたいっていうご希望がありましたら、
はい、
そちらもミルンシルンで調べて、
うん、
自分が乳がんとか肺がんだったらこの病院が治療をいっぱい行っているので、
うん、
この病院の意見を聞きたいですと主治医の先生に相談したら、
はい、
そちらに紹介してもらうということもできます。
あ、そうなんですね、はい、そういった意味でも情報がすごくいっぱい入ってくるっていう意味では、
はい、
すごく助かるものですね。
そうですね、がんの説明を受けた後に、
はい、
大体がんの進み具合によってステージっていうのが告げられると思うんですけど、その早い早期の1期2期っていう治療を多く行っている病院はどこかとか、
はい、
あとは3期とかその自分が置かれたがんの状況の、治療を多く行っている病院はどこかと、そういう詳しい調べ方もできます。
あ、そうなんですね、はい、これは本当に皆さん知ってて見ていただきたいものですよね、はい、本当にこれ例えば、ちょっと先生もこの先言ってたんですけども、自分がかかって、治療してるとか、一応治ったとかっていうようながんの、その後の経過とか、
はい、
気をつけることとかっていうのもこういったもので何か参考になるようなこともあるんですか。
そうですね、もうがんで治療が始まってもうその後も今は長い経過がありますので、その時に受けたいサポートとか、と経済的にもお困りになる場合があるので、
はいはい、
そういうところ の相談先とかも、リーフレットとか載っていて、
はい、
もちろんこのサイトからリンクがあってそこからダウンロードしたり、そういう冊子がありますよという、あとはここに相談できますよという電話番号とかですね、調べたらいろいろ載っていますので、
はい、
もう診断されて治療が始まってその後まで、ずっと長期にわたっていろいろ活躍できるサイトだと思います。
あ、そうなんですね、すごいですねこれね。やっぱりみんな知っていただいて活用できるようにっていうことで広報もねいろいろしていらっしゃるとは思うんですけれども、今日もその一環でうちでお話ししていただいてるんですけれども、他にもっとなんかこういったありますか、何か。
そうですね、治療で説明を受けた時に、抗がん剤の治療とか手術をした方がいいとか、放射線を受けた方がいいとか、そういう詳しいこと言われると思うんですけど、そういう治療別にどの病院が多いとか、そういうのも調べられますし、治療実績とかやっぱりちょっと専門医とかの数も知りたいっていうこともあると思いますけど、各病院のこの詳細を見ていただいて、その病院のホームページにリンクしてたり、またその病院の地図が載っていたり、
はい、
その病院の専門医数が載っていたりするので、自分が行きたい病院や今受けている病院がどういうふうな立ち位置なのかなっていうのもすぐ見ることができます。
うんうん、
で こういうがん登録が始まって、はい、治療実績が分かるようになってきたんですけど、はい、これがもっと進んで、うん、あの5年生存率とかですね、うん、そういうデータが今まだ出てきたばっかりなので、拠点病院のちょっと少ない限られた病院は出るんですけど、
はい、
あの他の病院はまだ全部は出てないので、
うん、
もう少したらもうちょっと詳しい情報が載ってくると思います。
うん、はい、これってあの何ですか、さっき言った院内がん登録の制、まあ、制度というかね、あの資格を持った方たちというのはどんどん他にも広がっていくんですかね。
今この登録の受験される方は結構数は増えてると思いますね。はい、
なるほどね。はい、一谷さん何かありますか。
あのミルンシルンの問い合わせ先なんですが、
はい、重要な、
はい、これが琉球大学医学部附属病院がんセンターになりますので、はいはい、何かご質問とありましたらそちらの方にお問い合わせの方はお願いいたします。
うん、あ、なるほどですね。琉大の方で全部まとめてやっていらっしゃるということですよね。
はい、集計は、はい、
はい、なんかね、あのそれぞれ病院で資格持った人が登録し、あの登録というかネットに上げるのかみたいな、私は簡単なことを考えてたんですけど、これまた琉大に全部あの各病院からデータをもらってそれを集計したものを載せているということなんですよね。
ああ、はい、そうです。
うん、
まず病院で、うん、あの集計しているデータがあって、はい、それを全国の方は、うん、あの全国のがんのセンターの方ですよね、こちらに上げて、はい、同じ内容を沖縄県で集計するために琉大の方にも提出しているということで、
でじゃあもちろん同じのが載っているという、
そうです
ね、ことはもちろんそうなんですね。は
い、あの、う
ん
う
ん、
こういう項目を集計しましょうっていうのが100項目以上決まった、はい、あの項目がありますので、
はい、
それと同じ内容をあの全国の方に出したり、うん、沖縄県の方でやっていただいたりということで、うん、沖縄県の方はあの琉大で頑張ってやっていただいて、うん、こうやって還元してもらっているっていう状態ですね。う
ん、ねえ、でもね、あの県内に特化してる分本当に使いやすいですよね、県内の方はね。離島の方なんかはもうとてもいいんじゃないでしょうかね。
そうですね、離島でもあのご自分が住んでらっしゃる地域でですね、うん、こういう治療を受けたいときにあの近くの病院でできるのかっていうのが調べられますし、うん、もちろんあのこちらに載っている病院は、うん、施設にもし放射線治療がなくても放射線ができるところに診療連携っていうのはできる病院ですので、うん、もうあのちょっとしっかり安心してかかっていただければよろしいと思います。
はい、すごいですね。はい、でね、この沖縄がん情報ネットミルンシルン、こういうあの、ま、ミルンシルンで検索すれば出てくるということなんですけれども、本当に項目がねあのいろいろありますので、ちょっとねあのいただいた資料でご紹介するとがんと、ね、先ほど言っていただいたがんと診断されたらで告げられてからやるべき4つのこととか、がんになったら大事にしたいこと、県内の医療体制で治療費や生活支援についてで県内の現状というような、ね、項目がいろいろありますので、ぜひ、ね、一度こういったのを見ていただいて参考にしていただければと思います。はい、藤田先生、最後に何かありますか。
がんはかなり、うん、あのもう日本人の2人に1人がなる病気で、
うん、
皆さんがんの保険に入ったり検診に受けたり、うん、そういう準備はされると思うんですけど、はい、実際がんって告げられないとそのがんのことを知ろうとはしないと思うんですね。
そうですね。
ただあのやっぱりちょっとこの放送を聞いたとか、
うん、
あとはお近くで検診に引っかかった人がいるっていう場合には、うん、ちょっとサイトを見てみて、うん、こういうことがあるんだなって見てみるのもこれがいい機会になるかもしれません。
うん、そうですね。はい、もちろん、ね、沖縄病院さんもね、
そうですね、ホームページを見ていただいたら、うんうん、肺がんのとこを見ていただいたら、ね、あの沖縄病院が
たくさんの断トツですもんね。
はい、似てるっていうのは分かっていただけると思います。
はい、わかりました。はい、今日はですね、沖縄がん情報ネットミルンシルンということのネットのね開設されたというこの広報ということでお越しいただいております。今日はですね、呼吸器内科の、藤田香織先生と、診療情報管理士の七谷春奈さんをお迎えしてお話をお伺いしました。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM のお問い合わせ、リクエストなどはファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号 098-943-5782、 郵便番号 901-2214、 宜野湾市が猫 2-36-12、 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。